マイスタイル。この番組は自分らしさを大事にすることで生きることが楽しくなってきたという私トミーが、笑顔と元気と勇気を持ってマイスタイルをお話ししていく番組です。こんにちは、ビバマイスタイルトミーです。3月に入りましたけれど、皆さんいかがお過ごしですか？今年の新潟は雪が積もりませんね。雪かきをね、一度しかしてません。そういえば、2月ぐらいに雪かきをしながら収録をしていた年もあったように記憶しているんですが、この新潟市に限って言えば、珍しく、前回もお話ししたと思うんですが、珍しく晴れの日が多い冬でしたね。雪は降るんですけれど、日差しのあるおかげで本当雪かきをせずに過ごせてます。一方で北海道では異例の積雪で大変な状況みたいですよね。そうかと思えば関東地方、コートを着てたら暑くていられないくらいな暖かい陽気だなんていう風にニュースで見ましたけれど、今日の新潟市は晴れたり曇ったりで、そしてものすごい強風です。もう春一番ってね、結構強風の日が多かったので、もう2番か3番ぐらいなんじゃないかと思うんですが、これをお聞きくださっているあなたの地域では今日はどんなお天気でしょうか？少しずつ春の気配感じられてますか？あ、そうそう、ところで今日お味噌汁を作ろうと、だしに煮干しを入れようとしましたら、お鍋の中で煮干しが立ってたんですよ。なんかいいことが起こりそうな気がしません？茶柱とは違いますけどね。思ったが勝ちって感じで、いいことあるかななんて思いながら収録を進めております。今回のビバマイスタイルは、私トミーがお母さんとして楽しんでいるお話と、番組宛にいただきましたメールのご紹介をしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いくださいね。それでは行ってみましょう。2013年3月第1週ビバマイスタイル。前回の配信分で、小学校に通う次女の6年生ありがとう集会を見に行くんですという話したと思うんですが、その前にね、行われた6年生のパフォーマンス披露、そっちの方が見たかったなんていうお話をして、ちょっと愚痴のようにねお話をしていたかと思うんですが、6年生ありがとう集会行ってきました。結論から言うと、良かったですよ。やっぱり良かったです。その会をね、企画したり運営したりするのは5年生で、5年生がメインだからということで、で時間もこう少し長かったのでね、終わりの方だけでいいやなんて言って、私は終わりの方だけ見に行ったんですが、それでも良かったですね。グッときました。何がっていうと、もう終わりの方だったので、先生たちの歌があり、そして全校合唱があったんですが、そのね、全校合唱は6年生は歌わないのね。だから1年生から5年生までが、こうちょっと振りをつけながら、みんなでこう手をつなぎ合ったりして、踊りながら歌を歌ってくれたんですが、その間私はずっとビデオカメラで全校を映したり、6年生の顔をアップでこう全員少しずつカメラを横に移動しながらみんなの顔を撮っていたんですが、とにかくそこで男の子たちが泣いてるんですよ。 もうしゃくり上げながら泣いてる子とかもいて、でそれを近くで見ていたね、あの他の男の子や女の子がだんだん泣き始めて、本当にねありがとう集会でこんなに涙するなんて思いもしなくて、後ろのギャラリーで見ていたんですが、もう完全にビデオカメラ構えながらもらい泣きしてきました。終わってから次女の同級生のお母さんたちと、小学校が終わって寂しいねなんてねお話をして帰ってきたんですけれど、中にはまた新1年生で妹が入ってくるよっていう人とかね、あと私もあの周りからトミーさんまだいいじゃない、これから小学校あるしとか言われて、入るのまだまだ先ですよなんてそんな話もしてましたが、ここで長女が入学して以来続いていた小学校とのお付き合いも一旦終わるんだなっていうことで、ちょっとねしんみりした気持ちになって帰ってきました。そう、あの朝次女が学校に行くときにたまにですけど、あの外まで出てね見送ったりすることもあります。赤いランドセルを背負った姿を、その角を曲がって見えなくなるまで見送るっていうこの光景もあとわずかなんだなってしみじみ思いながら日々過ごしてます。それと最近ちょっと嬉しいのが、長女と次女が2人で並んでキッチンに立っている姿、これを見るのが、嬉しくて仕方ないんですよね。長女が今高校1年生で次女はまだ6年生なんですけど、2人の身長が同じになりまして、それが偶然私も同じ身長でね、3人して同じ身長になっているんですが、とにかく姉妹が同じ身長になっていい感じに並んでキッチンにいる姿を見ると、ああ娘が2人いてよかったなって思う瞬間でもあります。これがね2人で夕食を作ってくれていたりするんだったらもっと嬉しいんですけどね。こんな風に娘たちの姿を見てしみじみしたり、この時間を大事にしたいななんていう風に感じるお母さんになれているというのもね、長男が生まれて仕事を辞めたからこそかなと思います。世の中のお母さんはねお仕事をされていても、お子さんのことも大事に丁寧に思ったりできてると思うんですが、本当私って仕事をしている時は気持ちが仕事の方に傾きすぎてうまくバランスが取れないんですよね。子供の話も聞いているようで全然聞いてなかったりして、そういうバランスの取れない自分にへきへきとしてました。でも長男が生まれて仕事を辞めたことで時間や気持ちに余裕ができたことももちろんありますけど、もう一度赤ちゃんのいるこの生活を始めているっていうことでね、娘たちがこの頃こんなだったなっていうことを本当によくね思い出せてるんです。まあ3歳までに一生分の親孝行するなんていうふうにも言われるそうですが、娘たちがどれだけ可愛かったかっていうことを思い出すと、ここまでよく成長してくれたなっていう、ありがたい気持ちになれます。多分これ長男がいなかったら、この16歳と12歳の娘たち、この時期に小さかった頃のことをこんな鮮明に思い出すことってなかったと思うんですよ。長男が生まれてきてくれたのは、私が望んだお母さんに近づけるためだったのかもしれないななんて、そんな風に思ったりもしています。あと少しおかしな話をするんですが、東北の震災からもうすぐ2年になりますよね。昨年の今頃、震災からちょうど1年経った今頃、まだ長男は生まれたばかりだったので、その頃はね、長男のことを震災で亡くなった方の魂がこの子に生まれ変わってやってきてくれたのかなって思ってました。だからね、長男に向かって、怖かったね、辛かったね、もう安心していいよって、うちを選んできてくれてありがとうって心の中で声をかけてたんです。こういうね、もう非科学的なことって全く信じない人間だったんですけど、多分年齢のせいかな、そんな風に思ってツイッターをその当時見てみたら、 あの長男と同じ月齢のお母さんたちが何人も同じようなことをつぶやいているのを見つけちゃいました。普段は人と同じじゃなくても平気なんですけどね、あの時はなんか嬉しかったですね。まあ、ともかく長男のランドセル姿は5年先なので、今は次女の卒業、そして、中学校の入学というね、この季節をじんわり味わってお母さんを楽しみたいと思います。ところで卒業といえば一つお知らせがあります。以前この番組でもお話ししたことがあるんですが、アスレチック放送局のクッチレスアラジオという番組の中で今マシュルさんのアイドル化計画という企画が上がっています。マシュルさんの動画を配信してマシュルさんをアイドルにしようっていうものなんですが、リスナーの方からね、どんな動画を配信したらいいか募集をしていたので私応募してみました。私が応募したのが卒業をテーマにしたショートコントということで応募してみたら、それが採用されまして、今動画が配信されています。脚本はメガネタマーニさん、そして演じているのがマシュルさんなんですが、動画が配信されていますので、興味があるという方はぜひリンクを貼っておきたいと思いますので、クリックしてご覧になってみてください。卒業をテーマのショートコント採用されたのが嬉しかったので紹介してみました。以上、私トミーがお母さんとして楽しんでいるというお話と、最後に一つお知らせをお伝えいたしました。番組宛にいただいたメールをお読みしたいと思います。今回は番組宛に2通メールをお寄せいただきました。ありがとうございます。まず最初はですね、ワクワクネームホイホイさん、関東地方にお住まいの男性の方です。今回もお寄せいただきましてありがとうございます。では本文、ビバマイスタイルへの4度目のホイホイメールです。ネットラジオで自由を楽しんでいるとトミーさんから指摘されたホイホイです。はい、また今回もありがとうございます。ツイッターでのトミーさんのリトラジへの参加を確認しました。リトラジでの楽しさを感じられたことに紹介者として満足しています。土曜日の夜、いつも何をやってるんだとご主人に言われないように、また日曜日の気象に差し障りがないように気をつけてください。はい、ありがとうございます。私は SNS が馴染めないのでツイッターでの参加はしていません。ツイッターに、ね、参加されてない方でも聞いてらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うのでね、私もあんまりツイッターにたくさん書き込みをしてこう、 うるさくならないようにしないといけないなってちょっと反省もしてます。トミーさんも佐渡の北端に行っていたのですね。新潟県の人でも行っていないのではとしましたが、若干反省しています。佐渡での私の旅行ですが、外海部をバスで行けるところまで行き、大野亀や弾崎へは歩きでした。二つ亀か大野亀のどちらか忘れましたが、そこでの民宿に泊まっています。外海部とか内海部など現地に行かなければ記憶されることがない名称でしょう。そうです、私のホームページの旅行歴で確認されたと思うのですが、旅行に関して私はすごい人なのです。リトラジへの投稿内容と重複するかもしれませんが、今後の投稿で少しずつ明らかにしていくつもりです。逆にトミーさんの旅行歴などにも興味があります。あ、佐渡の北端まではバスを利用されてたんですね。はい、なるほど、納得いたしました。なかなか距離ありますからね。はい、旅行に関してすごい人ということで、これから少しずつ明らかにされる内容をお待ちしたいと思います。私の旅行歴ですか、そんなにね、趣味は旅行ですというような感じでもないですので、旅行を多くしているとは言えないですが、今年はまだ新潟県から出てはいないですね。昨年は夏に、8月にね、福井県に行ってきました。 ってきました。ムーン日 .mp3 のムーンゾーさんにね、お会いしたくて、ムーンゾーさんに会いに行こうツアーというのを企画しまして、家族で福井県に行ってきたんですよ。宿泊先に家族を置いて、ムーンゾーさんをね、ご自宅まで、私が運転する車で助手席にムーンゾーさんに乗っていただいてね、お話をして、すっごく興奮して楽しかったです。ムーンゾーさんがご自身の番組の中でたまにお話に出てくるモスバーガーにも立ち寄りまして、あ、ここがムンゾーさんがよく行くモスバーガーですね、なんて言って、まるで名所巡りのような感じで楽しんできました。またトミーさんが佐渡旅行を思い出していただけたこととか、ヘギそばなどちょっとした記憶を刺激させることのできた私のメールに満足しています。そうですね、佐渡旅行のことはホイホイさんのメールいただいて思い出しました。ビバマイスタイルへの投稿呼びかけに対して、コアユの天ぷらさんが反応してくれました。ホイホイという私のハンドルネームと同様に、コアユの天ぷらさんのハンドルネームを私なりの解説をしておきます。コアユの天ぷらさんは滋賀県の彦根在住の人です。彦根は琵琶湖に接している都市です。琵琶湖のアユはなぜか日本に通常生息するアユと違い小型なのです。ここがコアユの由来です。天ぷらについてはどのようにでも料理してくれと私は解釈しています。この解釈に異論あればメールでの反応があるでしょう。これはあくまでもホイホイさんの見解解釈なわけですね。コアユの天ぷらさん、異論があれば反応があるでしょうということなんですが、強制ではありませんので、特にお気になさらないでください。あくまでホイホイさん個人の見解ということですね。突然ですが質問です。大分県はどこでしょう？大分県ですか？九州の福岡県の南ですね。瀬戸内海側の方だと思いますよ。リトラジリスナーに大分県の人がいました。この話題の時にリトラジのヒデさんもアケミさんも全くの地図音痴であることが分かったのです。トミーさんの地図感覚を試みてみました。あ、そうですか。大分県は行ったことがあるんですね。高校の修学旅行が九州だったので、この大分県も行ったことがあるんです。確か、湯布院か別府かちょっと忘れたんですけど、どちらかでね、間欠泉を見に行った記憶があります。そして、大分県からサンフラワー号って船に乗って瀬戸内海を就航して大阪まで戻ったような記憶がありますね。私新潟県なので、住んでいるのがね、新潟県で、新潟県の出身なので、東日本はバッチリ分かりますよ。でも西日本はね、行ったことがないところに関しては弱いですね。ヒデさんもアケミさんも行ったことがない県はやっぱり苦手なんじゃないかなと思いますのでね、地図音痴かどうかはどうでしょうね。個人の見解だと思います。はい。で、今回ビバマイスタイルに対してホイホイから次の3つの提案があります。1. ビバラジという略称。2. 私のホームページでのビバラジ交友録の記載。3. ビババーイという放送最後の呼びかけです。3のビババーイですが、以前ムーン日 .mp3 のムンゾーさんにムンバーイを提案したところ、ムンゾーさんからシンバーイのパクリだとして拒否されました。何のことかトミーさんは分かっていますよね。はい。シンバーイっていうのは、オラエのラジオでシンバさんが一番最後にシンバーイって言っていらっしゃるんですよね。それのパクリだっていうことでね、拒否されると思います。はい。なんでここをパクリをしなくちゃならんのだという感じだと思いますよ。で、リバーマイスタイルは番組の一番最後はいつも決まった言葉で終わりにさせていただいていますので、ホイホイさん、ぜひ今回最後の言葉お聞きになってみてくださいね。で、続きます。 ビババイは言いにくそうでもあり、トミーさんの恥ずかしさも予想されることから、この提案は取り下げましょう。あ、取り下げちゃうんですか。はい、全然ね、恥ずかしくはないですよ。ただビババイってビバーはせっかくバが入ってるんで、ビバーイではどうなんでしょうね。続きます。さて、丸1、丸2の提案に関してはどうでしょうかということなんですが、丸1はビバラジという略称ですね。ビバラジのラジはどこから出てきたんだっていうね。今までビバマイスタイルに関してはミクシーとかツイッターで呼びかけてくださる方が、ビバとかビバマイとかそういう形でね、呼びかけをしてくださった方もいらっしゃいます。特に番組の中でこういう略でいきますということはしていないんですけれど、それぞれ皆さん好きなように呼んでくださっているので、呼びかけていただく分にはいかようにも呼びかけていただければいいかなとも思いますし、それぞれお聞きいただいている方がこのビバマイスタイルのことをそれなりにご自身の中で適当に略してくださっている部分ってあるかもしれませんので、そういった皆さんの思いも大切にしたいですから、ここでビバラジという形でね、決めるというようなことはしないでおきたいなと思います。さて、丸2ですね。私のホームページでのビバラジ交友録の記載、もうビバラジって書かれてますけど、交友録の記載、これはホイホイさんのホームページの中でビバマイスタイルのこの番組のことについて記載されるということでしょうか。これについてはホイホイさんのホームページなので、ホイホイさんにお任せしたいと思います。では本文続きますね。そうです、ビバマイスタイルへのホイホイメールでは今回同様、トミーさんが全く思いもしなかった内容を指摘できるかも。何せ私はメール職人以上のメール投稿者としてリトラジで鍛え上げているのですから。今回のメールはちょっと長くなりましたが、内容的には全てまとえていたはずです。ではでは、といただきました。ホイホイさん、メールありがとうございます。このメールの最後のではではっていうところに、ではではビバーイって入れるっていうのはどうでしょうか。ダメかな。はい、ホイホイさんありがとうございます。では続きまして、もう一通のメールをご紹介いたします。ワクワクネームキンキンさん、近畿地方にお住まいの男性の方です。キンキンさん、以前にもメールをいただいたことがあるんですが、今回もまたお寄せいただきました。ありがとうございます。では本文。トミーさん、こんにちは。久しぶりにメールします。はい、お久しぶりです。こんにちは。話題に出ていたさんま御殿見てました。ガサツ対神経質の不毛な言い争いは見てて楽しかったです。どちらも足して2で割ったらちょうどいい感じで、何事も極端は良くないですね。あ、前回の放送を聞いて早速メールをお寄せくださったキンキンさんですね。ありがとうございます。一人の人間の中にガサツな面と神経質な面があるというのは納得です。私の場合は物を作るとき、とても神経が細やかになります。料理、音楽、工作、ポッドキャスト、今までいろんなものを作ってきましたが、いざ作り始めるとどんどん自分のこだわりが出てきて、細かい部分まで時間をかけて手直ししてしまいます。神はディテールに宿るという言葉がありますが、細部までおろそかにせず丁寧に作ったものには必ずそれが現れるものです。その反面、自分の身なりとかには割とガサツです。もちろん人前に出るときはきちんとしますが、それ以外は寝癖や不精髭、キタキリスズメでも平気。あとは掃除です。普段はホコリが溜まってても平気なのですが、ふとしたきっかけでお掃除スイッチが入ってしまうと、部屋の隅々から台所までピッカピカにしないと気が済まなくなります。キンキンさん、お掃除スイッチが入ったとき、我が家の台所来てくれませんかね。換気扇とか冷蔵庫の上とかすごく気になります。ぜひ来てください。普段開けない引き出しの中まで整理整頓して、いらないものはどんどん捨てていってしまいます。本当、お掃除スイッチわかります。これすごくわかる。料理の後片付けも神経を使います。
料理が終わった後に鍋やボウルがビシッと片付いていないと気持ち悪いんです。後片付けまでが料理なんです。いいですねこれ、家に帰るまでが遠足ですみたいな感じですけどすごくいい。料理をする男性でも後片付けまで、しかもこのね調理器具までしっかり片付けてくれる人はいいですね。うちの両親ともに神経質なタイプで、しかもそれぞれに神経を使うところが違い、それでよく喧嘩になっていました。あ、そうですね、気になる場所が人によって違うっていうのすごくわかります。細かいところは親譲りかも。O型なんですけどね、血液型って当てになりませんね。あー、いや O型の方って、私も O 型ですけど、こだわるところはすごくこだわりませんか？私はそう思ってるんですよね。A 型の人の几帳面さとかよく言いますけど、いや O 型もね負けじと自分のこだわる気になる場所に関してはね、かなり神経質なところあると思いますよ。はい、続きます。あとは買い物の時の小銭の支払いですかね。レジに行く前に手のひらで小銭を整理して1円単位まできっちりと払い終えた時の快感は何者にも変えがたいものがあります。男には珍しいタイプらしいですが、キンキンさんはきっとポケットの中にジャラジャラ小銭が入っていたりするようなタイプではないんですよね。お財布の中にこうきっちりきっちり小銭が入ってるってなんだ私はね、わかります。500円玉と100円玉は財布を開けて小銭入れの中のこの中に仕切りがあるんですけれど、左半分に入れたいんですよ。それで50円玉、10円玉、5円玉、1円玉は右側に入れておくっていう風にねしておきたいタイプなので、支払いもなるべく小銭はきっちり払いたい人なので分かりますが、男性には珍しいタイプ。これでポケットにジャラジャラ入れてたらなかなか面白いですよねそんなことないか。はい、字が汚いのもガサツな面ですが、これは最近猛特訓して治りつつあります。すごい正しい日本語を使うことにも日々こだわっております。長文失礼しました。これからも楽しいお話待ってます。 W ということで、キンキンさんからメールをいただきました。キンキンさんありがとうございます。あえてね最後の W っていう笑いの意味なんですけれど、 W ってことで読ませていただきました。以前ねこのお話で盛り上がったことがあったんですよね。どうですかこのガサツ対神経質っていうね、まあ、これだとちょっと言葉良くなかったですね。まあ、言い換えてみればおおらか対几帳面っていう感じで言えるんじゃないかなと思うんですが、キンキンさんいただいたメールを読んでいるとほとんど几帳面派ですよね。物を作るときにとても神経が細やかになりますっていうところが、こだわり派几帳面っていうね感じがします。お掃除なんかでもね、私もキンキンさんタイプですよ。綺麗好きな几帳面の方ってまめにお掃除をしたりすると思うんですけれど、こだわり派几帳面な感じの方だとここぞという時にねものすごい力を発揮して綺麗にするって、そんな感じじゃないでしょうか。今回このテーマでのメール第1号ということで、クロスドミナンスのキンキンさんからメールをいただきました。このねクロスドミナンスは何だろうっていう方は、ぜひキンキンさんの配信していらっしゃるキンキンレイディをお聞きになってみてくださいね。キンキンさんが神経を細やかにして作り上げた番組がそこにあります。キンキンさんメールありがとうございました。またね、皆さんからもご自身の中にあるガサツな面と神経質な面っていうのを見つけたらメールお寄せいただきたいと思います。私トミーがお母さんらしくなったと自分で感じている、お母さんらしさを楽しんでいるというようなお話と、番組宛にいただきましたメールを2つご紹介させていただきました。いかがでしたか？
かがでしたでしょうか。最後にここで皆さんへのお願いです。ビバマイスタイルでは番組を一緒に盛り上げてくださる皆さんからのメールを募集しております。ブログページ右側にありますメールはこちらからという投稿フォームをクリックしてどしどしとご投稿くださいね。現在は先ほどもキンキンさんのメールでお読みしましたが、自分の中にあるガサツな面と神経質な面ということでテーマを設けて募集をしております。以前はコーナーにもテーマを設けてメールを募集しておりましたので、徐々にコーナー宛てのメールも募集していきたいと思っております。そしてこのメールフォームなのですが、多少書き込みがしづらい面もあるかもしれないんですけれど、どうかご了承いただければと思います。メールフォームから投稿していただきますと、私宛にですね、番組宛にメールが来たということがきちんと分かるように設定されております。そうでない形で直接メールをいただきましても見落としてしまうことがあるんですね。これが私のガサツな面なんですが、そういった見落としを防ぐためにどうかメールフォームをご活用いただけたらと思います。そして番組で読まれるのはちょっとという方は、どうぞブログページにコメントを書く欄もありますので、コメント記入欄をご活用なさってみてください。今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ビバマイスタイルは毎月第1、第3木曜日更新です。お送りいたしましたのは、お母さん歴16年にしてようやく心からお母さんを楽しんでいるなと実感しているトミーでした。自分らしくでいいじゃん。バイバイ。またね。